フィリピの信徒への手紙第2章の1節から5節。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、すでに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。以上です。趣味ではないんですけども、いろいろなレストランとかにですね、とか駅の待ち合わせ場所に行ったときにですね、人をですね観察するのがですね好きというかですね、何食べてるのかなとかですね、きっとそれ美味しいのかなとか実は一番好きなのはですね、レストランに行って観察するのが好きなんですね。この前東京に行ったときにですね、うちの奥さんのお父さんに美味しいとんかつ屋さんにですね、横浜のすごいこの分厚いとんかつ屋さん連れて行ってもらったんです。初めてですね。で、隣にですね老夫婦がおられ食べておられたんですね。でも気になって気になってしょうがないんですよ、何話してるのかなと思って。だからとんかつの味を忘れたんですけど、で何話してたかっていうと、多分そこのですねレストランにですね、とんかつ屋さんに40分ぐらいいたと思うんですけど、最初から最後まで奥さんがずっと話してるんですよ。で、気になってしょうがないわけですよ、何を話してるかっていうと、茶碗の持ち方からご飯の食べ方からですね、その何て言うんでしょうね、面白かった、一番面白かったんです。こっち家族こっちいるんですけどですね、切ってあるとんかつのですね、右から 2つ目から食べるのよとかねなんだいいじゃんと思うじゃないですか。でソースはそれにかけないのとかね、つけて食べなさいとかですね、で二口食べたらご飯を取ってご飯を食べなさいとか、この夫婦ってのは何だろうなと。ご主人は何も言わないんですよ。でうんうんって言いながら、言われた通りですね、最後までしてですね、最後にですね、最後はお茶をもらいなさいとかつってですね、なんか40分で話しっぱなしですね、きつくないかなこのご主人とかですね、でも奥さんもいいじゃん、自由に食べさせてあげようよってですね、せっかく2人でですね美味しいとんかつを食べに来てんのに、あれだけ指図されなきゃ食べないのかなとですね、多分この夫婦の生き方っていうのはそういう風だって、いろんなことを回想してですね、もっとですね自由にさせてあげたらいいのになと思いながらですね、その話を聞いておりましたですね。で、次の日にですねまた違うファミレスに行ったんです。たらですね、今度は家族連れが来てたんですよね。で家族連れが来ててですね、でパッと椅子に座ったんですね。でお父さんがですねメニューを見てですね、で自分のだけ注文してですね、じゃあ俺トイレ行ってくるって言って、こんな身勝手な親父っていんのかなとですね、だって奥さんも子供もいてですね、何食べるって言うところから始めるんだろうなと思うんだけどですね、自分のだけさっさと決めて注文してですねトイレ行っちゃったんですね。この家庭も危ねえだろうなと、余計なお世話ですけどですね、危ねえなと思いながら見ておりまして、でそうやって考えてみるとですね、人間っていうのは本当に身勝手なんだなっていうですね、自分のことしか考えられないのかなとかですね、相手のことを考えていいようでですね、実は自分がですね好きなようにさせてるとか、そういうことがあるんじゃないかなと思いながら自分も痛く反省をしたですね。やっぱり人間っていうのは本当に身勝手だなですね。で人がそこで周りで何をやってるかとかですね、どうしてるかじゃないんですね。自分がやりたいことをですね、人の迷惑を顧みずもやってるところが多いんじゃないかなと思いながら、昨日もですね一日過ごしておりました。でパウロはですね、まず2章の初めにへりくだる心っていうことをですね私たちに教えていますですね。キリストによる励まし、交わり、憐れみの心が与えられていると告げている。そのことはキリストの十字架の出来事として確認できるでしょう。だとすると、キリストの十字架を思いながら、自分たちの生き方を点検してみなさいよ。キリストっていうのはどういう生き方をされましたか。その中にですね、めいめい自分のことばかりでなく、他人のことにも注意を払いなさい。 ということをきちっと教えている。それはキリストがですね、私たちのためにですね、へりくだって十字架にかかってくださった、そのことを見るときに、自分の言葉かじゃなく他人のことにも注意を払いなさいということをきちっとパウロは教えてくれたんじゃないかなと思います。私たちの生きる生き方っていうのはどういう生き方かっていうと、すべてはキリストがどうされたかということから始まらなきゃいけないと思います。自分がどうするのかではなくて、キリストがどういう生き方をされたか、そのことを手本として、じゃあ自分の生き方を点検していく、それが信仰者の生き方だろうなというふうに思います。ですからキリストは身勝手な生き方をされないわけですから、やっぱりキリストに従って人々のことを考えるという、まずその視点を持ちたいなとも思うのです。であるですね、あの本にですね、こういう言葉がありました。人間の見方ほど当てにならないものはないですね。まあそれはそうなんですよね。まあそれだけだったら普通の本ですね。人間の見方ほど当てにならないものはない。なんで当てにならないか。その次の文章がですね、非常にあの、心に染みたですね。多くの人間は自分を中心にして、そこから全ての物事を見るから。ああそうよねとですね、当てにならない。なんでかっていうと、自分の見方、自分の中心にしてから全てを見るから当てにならないんだ。そこに自分ではなくしてキリストを中心に見れば、全然当てにならない見方にはならないのだということをですね、気づいたんですね。まあ、その視点がですね、正しいかどうかは問題にしないですね。本質は違っていても、自分の視点こそが正しいとしていると、実は間違っていくのだですね。まあですね、いろんな例えが書いてありましたけど、自分のことしか見えないと、その人が本当に大切しているものがわからないでしょって。でですね、いろんなことが書いてありましたけどですね、子供が拾ってくる石ですよね。親はですね、親の見方からするとですね、こんなつまんないものって言って捨ててしまうんですけど、でも子供はその日ですね、その石を拾ったっていうのは、何か大切なものをその石に見たんでしょう。大切に持って帰りたいと思ったんでしょう。宝物にしたいと思ったんでしょう。でもお母さんから見るとですね、その石はですね、ただの石ころだからですね、捨ててしまった。でもここがですね、実は子供の心を非常に傷つけるということに親はですね、知らないという、まあ、そういうことがいろんなことが書いてあったんですね。確かにそうですね、自分の視点からしか見ないことに間違いが起こるんだ、まあ、そのことが結論だったというふうに思います。まあ、パウロはですね、他人のことにも注意を払いなさいというふうに言います。それはどういうことかっていうと、他人の視点でもう一回見てごらんなさいってことなのでしょう。その他人っていうのがですね、私たちはイエス・キリストの視点で見てどうかということが私たちの判断にならなきゃいけない。自分の視点でですね、見るようになってしまったらですね、身勝手な存在になる。でもキリストの視点で見るならば、私たちはですね、キリストと共に生きる信仰者の視点で見ることができる。それが今日パウロが教えてくれていることかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが自分だけの見方ではなく、まずキリストがどう見ておられるか、それを考え、それを感じるひとときをまず与えてください。どうかキリストと共に生きながら、私たちをあなたの救いの道へと導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守ってください。また、病床にある方々や悩みに直面している方々には、主の守りと導きが御言葉によって与えられますように。今日も必要な糧を、また必要な事柄を、すべて聖霊の祝福によって私たちに備え与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。